調布市ホットインフォメーション。この時間は調布市がお送りします。今週の調布市ホットインフォメーションは特別企画、調布の地域防災を考える、東日本大震災の記憶を風化させないためにというテーマで放送しています。調布 FM は平成7年阪神淡路大震災発生時に神戸の地元コミュニティ放送局がテレビや大手ラジオでは伝わらない災害情報、避難情報、生活情報など地域住民に詳細な情報を提供したことで高い評価を受け、全国にコミュニティラジオ局の開設が一気に広がった、そんな社会の流れの中で設立されました。本日2回目の放送は避難所生活の実態とその後の地域交流ということで、震災直後から被災地でボランティア活動を行い、今なお被災地の方たちと交流を続けている調布から復興支援プロジェクト代表の横山康春さんをゲストにお迎えしてお話を伺います。横山さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
まずはじめに横山さんは阪神淡路大震災の頃からこういった活動を始められるようになったそうですね。
そうですね、子どもの頃からボーイスカウトの活動はしていたんですが、うん、大学2年の時に阪神淡路大震災が起きて、本当に若いながらですね、何もできないことがあるだろうとも思いつつ、本当にジーパンに革ジャンみたいな格好でですね、阪神淡路大震災の現場に行って、半年ぐらい避難所でボランティアをさせていただきました。
そうでしたか。そこである一つの大切な言葉に出会ったそうですね。
そうですね、半年間ボランティアして帰るときにですね、本当に貴重な、逆に私たちの方が貴重な経験させてもらったので、ぜひ恩返しに行きたいって言ったら、そのご婦人の方に、恩返しなんか来なくていいから、あんた若いんだから恩送りしなさいねって言われて、
恩送り、
はい、はい、次に何かどっかで災害があったらあんたが一番最初に行くんだよって言われて、で、あ、そうか、受けた恩って次の人にどんどん送るものなんだっていう大きな自分の中で衝撃を受けた言葉でした。
そうなんですね、はい、恩を返す、恩返しという言葉もありますけれども、うん、恩送りという言葉に出会ったんですね。はい、あとさまざまな活動をされている中で東日本大震災が起きました。この時にもいち早く石巻に行かれたわけですね。
そうですね、ちょうど調布で NPO 法人を設立したのが2001年でしたので、はい、ちょうどまさに10年経って調布の地域の方に本当にいろいろお世話になって活動を続けてきた中での東日本大震災、そんな中でできるだけ早く、東北に行きたいっていう思いでですね、調布の皆さんから支援をいただいて、そして、3月の19日に、宮城県の石巻市に行くことになりました。
はい、そこで現地で活動された後は、こちら調布に帰ってきてまた別の活動をされたそうなんですが。
そうですね、3月の19日に行った時には石巻の現状を、より多くの方にお伝えしなくてはっていうので、荷物、物資を、ある程度置いてすぐに戻ってきて、そしてちょうどその時調布で3月23日から味の素スタジアムの避難所が開設されるということで、はい、この調布という地元でですね、その避難所が開設されるんであればぜひそこのお手伝いをしっかりやろうということで、3月23日から5月23日の閉鎖まで、特に、管理部門のところと、あとは私が調布市内の中高生の居場所施設、青少年ステーションキャプスの運営をしてたので、避難所の子どもたちに、生活リズムを保ってですね、健全に成長してもらえるようなそんな活動ができないかというので関わってました。
なるほど。通常、避難所といいますと近くの方たちが避難してくる場所という認識でありましたけれども、この時は大きく違いましたものね。
そうですね、福島からの避難者の方が多くいて、ご家族で本当にこう取るものもとりあえずいらした方がすごく多かったので、実は勉強道具とかもあまり持ってない子どもたちが多かったんですね。
はい、 まあ、とにかく帰る場所がすぐに近くにある避難所との大きな違い、まあ、遠く離れたところに急に来ざるを得なかった、そして、まあ、いつ帰れるかということが全くわからない状況で、まあ、大人も子どももみんな精神的に、ね、不安定だったと思います。そんな中で、まあ、子どもの居場所を作った、これにはたくさんの方が協力してくださったそうですね。
そうですね、さっき申し上げたように、ね、本当に勉強道具とかそういったものもない状態で来ていて、そこに地域の方がじゃあドリルであったりノートであったり、ね、筆記用具であったりっていうのを届けてくださって、なおかつ市内の電気通信大学という大学には教育課程があったんですよね、はい、この教職課程の学生さんや先生方が協力してくださって、はい、じゃあ子どもたち その生活リズム、やっぱり避難してずっと避難所にの、ね、パーテーションの中にいると子どもたちにとってはちょうど成長のとても大事な時期に、ね、まるで閉じ込められたみたいになってしまうので、はい、ということで、ただそれもね自由に遊んでいいんだよって言われるとそれもまた生活リズムが崩ってしまう、
長いですからね、はい、
そこでちゃんと時間割を決めて一部屋学校みたいな部屋を作っていただいて、で教職課程の大学生の皆さんがボランティアで学習支援をしてくださって、うん、で学校が終わったら、普通だったらみんな家に帰ってねお菓子食べて、うん、漫画読んだりするのと同じように終わってすぐ避難所のパーティションの中に戻るんじゃなくて、
はい、
自由に使える放課後の時間を過ごせる場所が必要だよねっていうことで、一部屋また分けていただいて、漫画と音楽とお菓子とあって、うん、
はい、
自由に誰も何もするよって言わない、
うん、
そういった場所を作ろうっていうので、それの運営とかもしてました。
なるほど、じゃあ生活リズムがある時間と何もなくてでも自由に過ごせる場所、はい、それぞれを提供したというわけなんですね、
はい
はい、こういった活動をする中で横山さん個人にも新しいつながりが生まれていったそうですね。
そうですね、最初に行った石巻の方は実は観光協会の会長さん、まあ、石巻のグランドホテルというところの社長さんでもあるんですが、まあ、もちろんご自身も被災されてホテル自身も水没してしまって、で民間の避難所として開設する本当にすごく大変な中ではあったんですが、うん、大学生の時に京王線沿いに住んでたんだよって言ってくださって、それからじゃあ調布はゆかりがあるから、なんか協力してもらえることがあったらぜひぜひお願いしていいかって言われたので、うん、もちろんですって話をして、ちょうど駅前に観光案内所ぬくもりステーションっていうのが当時ありましたので、
はい、
そこで石巻の物産を特別に販売させていただいて、うん、それこそそれこそ泥がついてしまったクリアファイルを洗ったもの、そういったものを販売したりとか、うん、そういった被災した商品の販売なんかも、始めることになりました、
うん、はい、まあ、2ヶ月という期間で味の素スタジアムに東北の方たちを受け入れしたわけなんですけれども、これを横山さんはボランティア活動に参加した方たちだけではなくて調布市民みんなで受け入れたんだって思っていいんだと前おっしゃっていたんですけれども、
そうですね、あの時ボランティア登録してくださっただけでも2800人以上、そしてそれを送り出す家族の方、そして本当にボランティアの方が活動するときにそれを応援してくれる町の人、
は
あ、調布すべての皆さんでこの、福島からの避難者の方を受け入れて、はい、そして力づけていったっていうふうに私はすごく今でも誇りに思っていますし、調布の皆さんのこのあったかさがその後の今の私たちの活動 の原動力にもなってるなっていうふうに感じます。
そういうボランティアで実際に汗をかくみんなを支えてくれた人、そして受け入れた場所として私たちも誇りに、ね、思っていいんだなと感じさせられました。それではここで1曲お聴きいただきたいんですが、リクエストの曲は横山さんから紹介していただきたいと思います。何かゆかりのある曲だそうですね。
はい、やはり福島の郡山出身の若者たちのバンドであるグリーンというところの、はい、グリーンボーイズという曲です、
はい、
すごく私たちのことを東北の人を力づけるような音楽だったので私たちの中ではテーマ曲のようにしてかけていました。
はい、それではお聴きください。グリーンでグリーンボーイズ。
Oh. 何度でも何度でも立ち上がるから、超えていくんだろう、いつも信じてるから、僕ら何度でも何度でも立ち上がれるさ、諦めないのが僕らの道しるべ。
調布市ホットインフォメーション、引き続き横山康晴さんにお話を伺います。さて、2021年3月11日で震災から10年を迎えます。まあ、大きな一区切りではありますけれども、今現場で生活している方たちはどんな風に感じているのかなっていうこと、ちょっと私もよく考えるようになりました。はい、この10年を機に、例えば特別番組がたくさんね行われたり、ドラマができたりとか、いろいろな動きがありますけれども、実際じゃあ復興は終わったのかとか、一区切りを迎えたのかとか、その辺すごく私気になるんですね。現地の方たちとずっと交流してきている横山さんから見てどう思いますか？
そうですね、復興という一つの言葉で表現するのはなかなか難しいですが、ですが、元通りになったか、前より良くなってるかっていうと、まだまだ途中だと思います。
まだ途中なんですね。
はい、実際石巻でも門の脇小学校という有名なね、その南浜地区という津波で火災が起きた住宅が流されたところ、あそこはまだ、建設中の公園があったり、または、そういった浸水しないように大きなポンプ施設が作られたりしている、まだ本当に工事現場という感じ
です。そうですか。
はい、そして、ね、津波の関係で、ね、移住してしまって本当に閑散としてしまった商店街は、まだ賑わいが戻ってきたかというとそうではないですし、
はい、
で実際にその生活されている皆さんについても、やっぱりそれぞれの10年間がありますよね。
はい、
なんか私たちが、ね、10年経ったから一区切りっていうその10年と、はい、その人たちがこう悩みながらもがきながら生きてきた10年間っていうのを、
う
なかなか一言で、片付けることもできないなと思っているので、私たちとしてはそのあくまでただ10年経っただけ、まだ私たちはこれからも石巻と一緒にいますよっていうことを大事にしていきたいと思います。
はい、もちろん外側から見て復興できたように見えている部分っていうのはたくさんあって、そういう情報も入ってきてはいます。でも決して元通りに戻ったわけではないですし、でも元に戻ることが復興なのかとか、新しい町になることが復興なのかとか、本当に一つの復興という言葉だけでは、触れないなっていうことをとっても感じているところです。はい、また外から見た私たち、中にいる皆さんたち、でもその中にいる皆さんたちの中でもそれぞれ捉え方ってまだ違うんじゃないでしょうか。
その通りだと思います。ちょうど震災の時に何歳だったかっていうのも多分大きいですよ ね。
ですね、
震災の時、ね、10歳だった子は今ちょうどまさに21歳、これから社会に出る時期でもあったり、または、ね、ご家族を失った方であればちょうど、ね、40歳の方だったら50歳になり、子供は本当だったら10歳成長してるはずとか、それぞれやっぱり違いますよね。
はい、そんな中でもですね、やっぱりもがき続けている皆さんが生み出したものってたくさんあると思います。例えば、石巻では今度石巻ファンクラブというのが立ち上がるそうですね。はい、
そうですね、3月11日をちょうどスタートとして、はい、新しい関係性作りということで、今まで某スーパーマーケットがですね、事前 の、 カードを使うカードでクレジットカードで、はい、そういう客はあったんですけども、今度はもう、一般的にはどこのお店でも使える、はい、クレジットカードで、毎回買い物のうちの一定が石巻の復興に役立つことができるっていうものが、で今ちょうど、会員ナンバー1番は、
はい、
宮城県の村井知事 で、
そうなんですね、
今これからどんどん広がっていく、はい、ただその、ファンクラブっていう形でも、いいので、石巻のこと、宮城のこと、福島のこと忘れずにつながれ続けてほしいっていうメッセージだと私は感じています。
なるほどね、これはじゃあ全国誰でも入ることができて、
そうですね、
石巻を応援し続けることができると、
は
い、いうものなんですね。はい、本当に皆さん頑張り続けていらっしゃると思います。石巻の皆さんたちだからこそのアイデアに、ね、支えられていますよね、きっとね。
そうですね、石巻の方だとやはりさっきちょっとお話したように、子どもたちだと覚えてない子もいるぐらいですよね。10年前ですから、
はい、
今実はその教育旅行っていう形で、その 震災以降であったりとか、その町づくりの様子をその実際に修学旅行とかその教育という観点から伝えるっていう、そういう取り組みも進んでいるようですね。
はい、あの復興したのか、復興はじゃあ終わったのか、うん、終わってないのか、何が復興の終わりなのか、はい、じゃあ復興ってそもそもなんだと、うん、本当にそれぞれの捉え方考え方があると思います。でもじゃあみんな違うから、うん、もうしょうがないではなくて、うん、やっぱり私たちは目をそらさずに ね、ずっと考え続けていくこと、向き合っていくことが大切だなって思います、はい、だってみんないつ誰が被災者になるか本当にわからないですものね。
そうですね、まさに最初にお話した恩送りにつながるんですけども、はい、石巻は実際に段ボールでベッドを作ったり避難所の環境を良くする事業がその後ずっと会社として起きていたりとか、はい、避難所の中でその女性の方であったり災害弱者と言われる方々にどういうふうに、うん、あのパートナーとして一緒に生活をしていくんだろうってことに取り組み始めています。これは全国でもできることですよね、はい、そうですね、そして石巻の方にしてみたら、うん、その自分たちが避難所の時に、体験したことを他の地域で体験しないように、でそのを受けた恩をですね他の地域に送っていくっていうことだと思いますので、うん、私たちがちゃんとそれを受け取って次につなげていくっていうのも私たちの具体的なことかもしれませんね、
はい、私たちもこれからも向き合って考え続けていきたいと思います。今回は調布から復興支援プロジェクト代表の横山康晴さんにお話を伺いました。横山さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りしました。